おはようございます。今日はルカの福音書の16章です。後半に行くにつれてきついっす。先に言っときます。まあきつくないもの真理っていうのはないっすね。これが正しいことだってその神がまたイエス・キリストが明らかにされるときに、ああ大丈夫大丈夫私できてるからっていう風になってるってこと自体がおかしいですからね。なのでやっぱこの真理が迫ってくるときにいかに自分がこの霊に貧しいのか、神はそれを教えたいんですよ。なぜかというと私が貧しいことに気がついたら求めるじゃないですか。求めるものに神は恵み深くあられて、そして私たち一人一人のことを愛してくださってるので、もういいよって思っちゃうぐらい、というかそんなにいいんですかって思ってしまうほど毎回。どうやありがとう。それぐらい私たちのことを神は祝福したいんですよ。だからこの裏返しですよ。私たちにを祝福したいので、私たちに良くしたいので、神はその厳しいことでも私たちにを明らかにしてくださるんですよ。今日はその中の一つですけど、ルカの16章です。一言祈ります。天のお父さん、今日もイエス・キリストの皆の上にあなたの恵みの溝の前に出ていけることを感謝します。そして皆で集まって御言葉を学べること心から感謝します。どうぞこの時をあなたが祝福してください。私たちが一人一人があなたの言葉の前に、落ち着いてリラックスして平安でいられますように。いろんなその肉にとって厳しい言葉があっても、どうか信仰であなたに信頼することを選んでいけますように。聖霊の助けがありますように。そしてここに書かれていることを最初からもうこれ無理とか、でそのシャッター下ろしで私のためにありませんみたいな、5年後来てくださいみたいな、そういうのではなくて、今あなたが私たち一人一人に語ってくださるその真理として、また願いとしてそれを受け取っていけますように。どうか聖霊によって私たち一人一人をお助けください。また語る私にあなたの力と知恵が与えられますように。そしてあなたが語ろうとしておられること、言わんとしておられること、伝えようとしておられることを余すところなく分かち合いますように導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。ルカの16章、まずは一節ですけど、まあ、前提ですね。イエスは弟子たちにもこういう話をされた。でこれは弟子たちへの教えです。この背景は15章、私たち、2週間前ですかね、学びました。イエス・キリストがその罪人たちを受け入れて一緒に食事をしてたんですよ。それに対して、その、一部というかそのパリサイ人たちが、呟いたんですよね。なんだよって。あの人は罪人たちを受け入れて食事まで一緒にするって。で、そのパリサイ人たちに対して15章はイエス・キリストがそのどれだけこの罪に、よって惑わされている、また迷子になっている、神からその関係を断絶されている人たちを神はそのご自分のもとに引き寄せたいかということをその例えを持って伝えました。それが3つありましたね。そして16章はこの前半ですけどは弟子たちへの教えです。弟子たちというのはイエス・キリストの弟子たちです。そしてイエスをキリストとして信じている人たちです。つまり、救われている人たちです。神の国を相続する人たちです。なので、後でも話しますが、この前半の部分の弟子たちへの教えに書かれていることは、そのどのように救われるかではないです。どのようにその神が与えようとしておられる報いを受け取るかです。だから、行いというのは、行いによって私たちは救われません。イエス・キリストを信じる信仰によって救われ、イエス・キリストを信じる信仰によって神の国に入るんですよ。でもその後、神からどのような報いを得るかっていうのは、そこでどのような、その、神との関係であったり、お互いの関係に生きるかというのは、この地上でどれだけ神が委ねたものに対して忠実であったかということによるんですよ。それを弟子たちに対してイエス・キリストが伝えている例え話です。それが1節から13節まであります。まずは1節の続きから3節までお読みします。ある金持ちに一人の管理人がいた。この管理人が主人の財産を乱費しているという訴えが出された。主人は彼を呼んでいった。お前についてこんなことを聞いたが何ということをしてくれたのだ。もう管理を任せておくことはできないから、 会計の報告を出しなさい。管理人は心の中で言った。主人にこの管理の仕事を取り上げられるが、さてどうしよう。土を掘るには力がないし、乞食をするには、恥ずかしいし。ある金持ちの金持ちとその財産を管理する人の例えです。こいつ悪いやつです。主人の財産をもう横領してたんですよ、簡単に言えば。勝手に使ってたんですよ、自分のものとして。めっちゃ悪いやつ。で、それがバレて、クビになることになったんですよ。そして、管理人はその、クビになるっていうことを聞いたので、何を考えたか。ごめんなさいじゃないんですよ。ごめんなさいじゃなくて、どうやって、生き残ろうって考えたんですよ。土方になるには力がないと。力仕事は俺にはできない。もうだからといって、その人にこの食べ物ください、恵んでくださいとか、お金も恵んでくださいっていうのは、ちょっと恥ずかしいって。なんやねん。悪いやつです。それで思い巡らしたんですよ。どうしたらいいんだろう、どうしたらいいんだろう。で、彼が思いついたこと。4節から。ああ、わかった。こうしよう。こうしておけば、いつ管理の仕事を辞めさせられても、人がその家に私を迎えてくれるだろう。そこで彼は、主人の債務者たちを一人一人呼んで、まず最初の者に、私の主人にいくら借りがありますかと言うと、その人は油100バテと言った。すると彼は、さあ、あなたの証文だ。すぐに座って50と書きなさいと言った。それから別の人に、さて、あなたはいくら借りがありますかと言うと、小麦100コルと言った。彼は、さあ、あなたの証文だ。80と書きなさいと言った。こいつマジ悪い人ですよ。何も良くないですよ。彼がやってること何一ついいことないですよ。で、彼が思いついたことは、主人の債務者たちを全部呼んで、そして恩を売るってことを考えたんですよ。50、100借りてるんだったら50にしようって、100借りてるものを80にしよう、そしてその債務を軽くしてあげるんですよ、勝手に。自分で横領したばかりか、その主人に返さないといけないようなそのお金を全部そのね、半分にしたり 20% オフにしたり、そうやってバーゲンしてるんですよ。何のためか、自分が生き残るためですよ。どかたする力がない、そしてその人々から恵んでくださいっていうのも恥ずかしい、嫌だ、プライド。でそれからこういうことを考えたんですよ。悪いことですよ。そして主人の債務者に恩を売って、自分がそのクビになった後にそこに行くんですよ。なあ、覚えてるかって、お前の油50にしたよなって、その50分俺によこせみたいな。小麦100あったけど80にしてあげたよなって、その20の分を俺によこせしてくんないかって恩を売ってるんですよ。そうやってその生き残ろうっていうふうに考えたんですよ。皆さん、そんな人を雇わないとは思いますが、そんな人を雇っている会社の管理者、運営者だったらどうしますか？訴えますか？で、8節。この世の子らは自分たちの世のことについては、光の子らよりも抜け目のないものなので、主人は不正な管理人がこうも抜け目なくやったのを褒めた。なんだとこの人たちは。どういう仕事をやってたのかわからない。お前悪いやつだなーって、いいやつだなーみたいな、よくわかんない。だからこれを、その悪いことをする人が、じゃあ悪いことをして自分のその食いぶちをつなぐとか、その媚びを売るとか恩を売るとかってしていいのかっていう話になってくると、この話の全体が見えません。わけが分かんなくなってきます。だから抜け目なく、主人がこの不正なしもべを褒めたのは何かというと、抜け目なく自分の将来のことを考え、そのことに対して行動を起こしたってことを褒めたんですよ。彼がやってることを褒めてるわけじゃないです。イエス・キリストはこの例え話で何が言いたいかっていうと、自分の将来のことを考え、その将来に対して投資しなさいって言ってくる。それをイエス・キリストは語ってるんですよ。悪を推奨してるわけでは絶対ないです。だけど、この例え話をして自分の将来のことを考えて、そして行動しなさいということです。だからこの世においてどのようにその自分の将来のために抜け目なく行動するかというのは、この世の子らの方が 光のコラよりも優れてますねって。そしたら光のコラである私たちはイエス・キリストを信じて、その次の世界があるということを信じていて、そして永遠の世界でそのキリストと共に私たち住むようになるということを信じているんであれば、光のコラは光のコラらしく次の世界の将来のことを考えて今投資すべきじゃないんですかって話です。この世のコラがこの世のにおいて抜け目なく自分の将来のために考えて行動するのであれば、光のコラであるあなた方は将来のことを考えて天に昇る、天に上げられるんだって、天で永遠に過ごすんだということを考えて、そこからどのように今行動すべきかということを抜け目なく考える必要があるぞってことです。9節から12節。そこで私はあなた方に言いますが、不正の富で自分のために友を作りなさい。ここからがイエス・キリストのその解き明かしですよ。そうしておけば富がなくなった時、彼らはあなた方を永遠の住まいに迎えるのです。小さいことに忠実な人は大きいことにも忠実であり、小さいことに不忠実なものは人は大きいことにも不忠実です。ですからあなた方が不正の富に忠実でなかったなら、誰があなた方に誠の富を任せるでしょう。またあなた方が他人のものに忠実でなかったら、誰があなた方にあなた方のものを持たせるでしょう。不正の富というのは天に持っていけないものです。天に持っていくことのできない物質的な富です。その先頭バッターはお金です。お金の使い方を私が皆さんにどうこう言うつもりはないです。イエス・キリストが言ってます。お金をどのように、また次に、次の世界に持っていけない時間をどのように使うのか、それが私たちに問われるものなんですよ。この不正の富である私たちに今与えられているお金や時間をどのように使うのか。私たちは次の世界どうなるかっていうことを知っていて信じています。であれば、その将来、この天に帰るということ、天で永遠の世界を過ごすという観点から、私たちに与えられているこの不正の富、この世でしか使えない富、お金や時間というのをどのようにこの賢く使うか、抜け目なく使うかということを考える必要があります。不正の富というのは、それ自体が悪いものじゃないです。お金を持っていることが、その罪であるわけじゃないです。もちろん。そして時間があることが罪であるわけでもないです。当然。このお金や時間、不正の富というふうにここで書かれているもの、天に持っていけないこの物質的な富というのは、何かというと、神に仕える。つまり、神が一番願っておられることは、神を愛し、人を愛することですから。イエス・キリストのその願い、その戒めは、私があなた方を愛したようにあなた方は互いに愛し合うこと。それですよ。だから人を愛するために管理を任された資源なんですよ。この富というのは私たちが持っている。霊的なもの、永遠に続くもの、神との関係や愛とか、信仰とか、希望とか、それはなくならないですよ。だからそれは不正の富ではないです。それは神から常に与えられるものです。そして私たちが何かこれを使って行うってことは、その神への応答ですから、礼拝ですから。だけど、この不正の富という、この天に持っていくことのできない、この世で終わる物質的な富というのは、これは神のために、つまり人を愛するために管理を任された資源なんですよ。それをうまく使うと。そして、友を作りなさいって。この世の富を使って誰かを買収しなさいって言ってるわけじゃないですよ。恩を売りなさいって言ってるわけじゃないですよ。そして誰かが先に天に帰った時に、あの千尋さんがめちゃくちゃ怒ってくれたんですよ、私にって。私がお腹空いてもういない時に、なんか蕎麦を送ってくれたんですって。コーヒーを買ってくれたんですって。だから、しようって。千尋さんは、天国に入る資格がありますとか。いいか、お金をこうやって使うんだよ。そんなこと言ってないんですよ。そうじゃないです。友というのは、どういう人たちを指して友と言ってるかというと、 私たちがこの世の富を使って愛した人ですよ。この世の富を使って仕えた人ですよ。それを友と呼んでるんですよ。そしてこの友が永遠の住まいに私たちを迎えるっていうことはどういうことかっていうと、もちろん彼らが私たちをその天国に引き上げるみたいなことしないですよ。それは御使いであり、また元大元はイエス・キリストであり神じゃないですか。人がどうこうするもんじゃないです。だけどこの彼らが永遠の住まいに迎えるということは何かというと、天に帰るとこの人たちが私たちを迎えてくれるんですよ。私を愛してくれてありがとうって、あなたが私に仕えてくれたから私ここに来ることができたんですって、あなたが私に福音を語ってくれなかったら私はここにいれなかったって、そうやって迎えてくれるんですよ。あなたがしてくれたこと、あなたの私に対する愛、あなたが私に使ってくれたお金も時間も労力もありがとうって。そして私たちは言うんですよ。いや、これ神がよくしてくださったから、神がその与えてくださったものを私はただ使ったまでだって、私は役に立たないしもべだけど、神に対してその忠実に行おうとしただけなんだよって。やっぱ神って素晴らしいっすよねって。天に帰って人にその称賛はいかないんですよ。天に帰ってありがとうねって言われたら、そうだね、神は素晴らしいからねっていうふうに全部その神にクレジットを返っていくわけですよ。でも、そこで天に私たちが帰るときに、その先に天に召された人たちが、その、私たちの愛を受けたり、私たちの物質的なものや、その金銭的なものや、またその時間的なものっていうのを、その使ってもらったっていうことを、その天で教えてもらった人たち、自覚した人たちが、ありがとうって迎えてくれるんですよ、友として。そして互いに感謝し合い、神を褒めたたえ合うんですよ。この十節にもあるように、また十節、十一節、十二節も全部そうですけど、どれだけやったかじゃないんですよ。何人の人に福音を伝えたかとか、何人の人が私たちを通してイエス・キリストを信じるようになったかとか、どれだけの時間を使って、どれだけのお金を使ったかとか、そういうものじゃないんですよ。神が言っておられるのは、どれだけ忠実であったかなんですよ。どのように取り組んだか。追求するという言葉は、あるところでは、まあ、的を得てるんですが、追求するという言葉はあるところでは言い訳になります。隠れ蓑になります。追求しますって。追求しますと言いながら、その言葉だけで、本当にその追求してないのであれば、それは追求することにならないんですよ。祈ります。言うことは簡単ですが、実際に祈らないと意味がないんですよ。忍耐します。それは素晴らしいことだけど、忍耐しないと意味がないんですよ。追求するために、忠実に取り組むために、忍耐するために、神は私たちにこの世での資源を与えてくれてるんですよ。私たちが使うことのできる、人に使える、神に応答する、そのために必要なその資源を私たちに与えてるんですよ。それがお金であったり、物質的なものであったり、時間だったりします。どれだけ、不正の富を忠実に神に対してまた人のために使ったかっていうのが問われるんですよ。小さいことに忠実な人は大きいことにも忠実であり、小さいことに不忠実な人は大きいことにも不忠実です。私たちそれぞれ久米島に住んでいながらも結構忙しいです。私思うんですよ、もうちょっと時間があれば祈ったり聖書読んだりできるのにな。もう今一日めちゃくちゃ忙しいから、もうそんなその、ね、本当はやった方がいいんですよ。祈ることとか、聖書読むこととか、フェロシップすることとか、なんかそのね、信仰書を読むこととか、もうできたらいいですよ。でもね、時間が。小さいことに忠実。神に時間を使うときって、なぜ1時間とか2時間、神の前に祈るようなことをイメージするんでしょうか。5秒神にその差し出すっていうことが悪いなんて、それが不足するなんてどこにも書いてないのに、私たちのイメージがある程度神に対して労力をかけて時間をかけてやらないと、やったっていうふうになんか自分でカウントできないんですよ。 やった感がないんですよ、自分の中で。やった感っていうのは結局自分が頑張ったっていうことを自分で認めたいんですよ。神はどれだけ忠実だったかっていうことを私たちに問うんですよ。もし皆さんの一日の時間の中で神に向かう時間が5秒しかないんだったらいいんですよ、それで。5秒神に対して心を明け渡すんですよ。5秒で祈るんですよ。私をお助けくださいって。5秒の時間で人のために祈るんですよ。この人のことを助けてくださいって。小さいことにこの5秒を神に使うことができないのであれば、皆さんの一日の中に5時間神から与えられたとしても、その5時間を使うことできないですよ。逆に5時間あったら暇を持て余して何か見たりするんですよ。ああ暇だとか言ったりするんですよ。携帯とか見たりするんですよ。 SNS やったりするんですよ。小さいことに忠実じゃなければ、大きいものを任された時に、ああ10分あったらなって、でも10秒を使い切れないのにどうやって10分使うんですか。5秒を使い切れないのにどうやって5時間使うんですか。小さいことに忠実っていうことはものすごく大切なんですよ。そして忠実であるということは量がどうだとか関係ないんですよ。たくさんやったからいいんじゃないんですよ。忠実だったからいいんですよ。それぞれ私たちのその人生のにおいてシーズンっていうのはあります。いろんなその忙しくなる時期があったり、その時間が出てくるような時期があります。でもその忙しい時にがこそが私たちその時間がないから5秒でよかったりするんですよ。忙しい時こそチャンスですよ。神に忠実に求められるチャンス、5秒でいいんですよ。皆さんどうしますか。もうね、時間が持て余せるようなもう50分とか5時間とかその自由な時間が与えられた時に5時間を忠実に使うって相当大変ですよ。ハードル一気に上がりますよ。よかったですね、忙しくて5秒しかなくてよかった。5秒神に忠実だったら神が忠実だなって、よくやったなっていうふうに言われるから。ことは忠実か不忠実かです。どれだけやったかじゃないです。忠実であったかどうかによって誠の富が任されるかどうかが決まります。誠の富は天に属する永遠に続く富です。豊かな神との関係、天で私たちがその神とだけじゃなくて横のその天に一緒にいる人たちとの関係、それがその富として与えられるんですよ。豊かに与えられるんですよ。だからこれは救われる方法や道ではないです。忠実であるかどうかっていうのは、どれだけ神にその忠実であるかっていうのは救われる方法じゃないです。それはどのようにして報いを得るかどうかです。神は報いを私たちに与えたいんですよ。救いというのはさっきも言ったようにあくまでも信仰によります。だからどれだけ忠実だったかっていう、忠実じゃなかったら私はじゃあ天国に行けないのかとか、そういう話じゃないです。もう弟子たちに向けて話してるんですよ。イエス・キリストを信じてる人たちに向けて話してるんですよ。報いとして神はこの天で永遠に続く富を私たちに与えたいんですよ。でも言うんですよ。いや私はもう天に入れるだけで十分です。もう報いなんてもうそんなんいりません。消極的だな。わかりました。皆さん旅行に行くとしましょう。どこ行きたいですか。北海道いいよ。皆さん北海道に行くことにしましょう。今沖縄暑くてしょうがないからね。でも向こう行ったら暑いから寒くて大変だね。北海道に行くという旅行にしましょう。考えてください。何を考えますか。まず何食べようかな、どこに泊まろうかな。天に入れるだけで十分です。報いなんていりませんっていうのであれば、北海道に行けるだけで十分です。どこに泊まるか宿取らないんですよ。何を食べるかお土産何しようか一切考えないんですよ。北海道に行ってこの装備で行って、私はもう沖縄のねこの薄い長袖だけで行って、それでも北海道に寝るだけで私もう最高ですとか、寒いとかそんな関係なく、どこに泊まるのか一生懸命調べて、安くてとてもいいところ、そしてみんながそのここはおすすめだよと言ってるその美味しいものを食べて、そこで報いを受けるわけじゃないですか。そこで楽しめるんですよ。 旅行に行くのに下調べしない人います？何のその宿も取らない人います？久しぶりに実家に帰るとかっていう、そういうその、パターンの時には。わあ、もう実家に帰るのも最高とかって言って。実家に帰っても、家族と誰とも話しない。食事もしない。この部屋に入れることが最高みたいな。何がしたいの？ってことじゃないですか。私、天に行くってことは、素晴らしいことなんですよ。で、天に入れるだけで十分です。やめて。神は私たちに、その、この、今のこの地上において、天に行くことがどれだけ素晴らしいことなのかということを知って、そこに入って、神が与えようとしておられる素晴らしい宿と、素晴らしい食事と、素晴らしい人との関係と神との関係を、今からワクワクして、そしてその準備しててほしいんですよ。そして天に帰った時には、そしてよくやったな、忠実なしもべよって。私があなたのために用意しておられる、用意しておいた、この、たくさんの祝福を報いとして受け取ってくれって、私たちに永遠の世界喜んでいてほしいんですよ。天というのは永遠にわたって神と、そしてそこにいる一人一人と互いに愛し合う関係を喜び楽しむところです。永遠に天国のこの隅っこの片隅で一人で体育座りしているところじゃないですから。天に入れるだけで私は祝福ですと。マジかって。そもそもですよ。前回15章で学んだように、神はその放蕩息子を待っておられたお父さんのように、自分のところに戻ってくる人たちを溢れるばかりに祝福したいんですよ。それなのに、天に入れるだけで十分です。報いなんて私いります。そんな失礼じゃないですか。放蕩息子が、いやもうそんな私、お父さんのところに戻れるだけで十分ですとかって言って、この指輪いりませんぽいとか。そんなやらないですよ。祝福を受け取るんですよ。天に入れるだけで十分でも報いなんていりませんっていうのは何の謙遜でもなく、自己中ですよ。できる限り、神のことはしない。できる限り自分のことをやり続け、神に対してはこの必要最小限のことをやって、ギリギリ天に行く。これが自己中のクリスチャンのプランです。自己中です。神に対して忠実であるということは、必ず私たちの財布の使い方、仕事の使い方、時間の使い方に現れます。神はこうやっていろんなことを教えて、私たちに、ああ、そうか、天というのはこういうことかって。で、私のこの時間の使い方や、そのお金の使い方、物質的なものの使い方、それは将来この天に帰って神からよくやったなって言われて、その渡されるものに結びつくんだろうかということを考えてほしいんですよ。忠実であれば報いとして与えられる。神はその報いとして、その与えるものを、その溢れんばかりに皆さんに、私たちに与えたいんですよ。13節。しもべは二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛したり、また一方を重んじて他方を軽んじたりするからです。あなた方は神にも仕え、また富にも仕えるということはできません。神に仕えるということは、この不正の富を天で受け取るために、受け取る報いのために、神のために、そして人のために使うということです。富に仕えるということは、この不正の富を、この世で得られる満足や安心のために、自分のために使うということです。だからこの二つというのは矛盾します。だから神にも使え、富にも使えるってことはできないですよ。どちらか一つを、一方を選ばないとならないその状況が必ず来るから。だから両方に同じだけ使えるってことは無理ですよ。ここまで言った上で、神に仕えてこの不正の富を天で受け取る報いのために使うには、啓蒙活動が必要ではあるわけじゃないんですよ。頑張れって言っても、はい、頑張りますって言って、できるんだったらいいですよ。できないんですよ。その5秒ですらできないんですよ。なんと愚かな私。なんと力のない私。だから神は私たちに聖霊を与えてくださるんですよ。聖霊が私たちのうちで働いて、私たちのうちに、その、思いを、力を与えてくださるんですよ。自分でやろうとしてもいいですよ。でも長続きしませんよ。私はもう、いくらでも話できますよ。 どれだけ自分で頑張って、どれだけ自分で表とかリストとかいろんなの作って、それでなんかチェックチェックチェックみたいな、それでいろいろやろうとしたか。そんなんもう1週間やったら終わりですよ。そしてどんどん苦痛になってきて、苦痛になってくるから神に対してなんか申し訳なくなってきて、自分で勝手に考えたくせに、何なんか神に申し訳なく思ってんだって。そうじゃなくて、本当にその自分から喜んで、なんか自発的にその神に応答するっていうのは、もう聖霊の助けが必要ですよ。私の心を変えてもらわないと。神に対して何か良い行いをしようというその動機すら私たち狂ってるんですよ。だから聖霊によって助けてもらわないと、まともなことできないんですよ、私たち。聖霊が私たちの心に神の愛を注ぐんですよね。ローマの 5:5。この希望は失望に終わることはないって。聖霊が私の心に神の愛を注いでくださってるからだって。不正の富を正しく使うことを妨げてしまうんですよ、私の肉は。近視眼的で、そして自己中心的だから。今これで、今これで、私はこうだ、私はこう感じる。今、今、今っていうのが私たちの肉ですよ。それを凌駕するのが、それを制するのが、それを殺すのが聖霊じゃないですか。だから祈って求めてないと、不正の富に忠実であること、神が用意しておられる、あげたいなって思っているその天の報いというのを受け取ることは私たちできないですよ。聖霊に助けてもらう必要があります。14節。さて金の好きなパリサイ人たちが一部始終を聞いてイエスを嘲笑っていた面白いですね。で、彼らはその自分たちは神と富の両方に仕えているつもりなんですよ。で、今度はその弟子たちではなくて彼らに対して教えました。イエスは彼らに言われたとありますからね。15節までお読みします。あなた方は人の前で自分を正しいとするものです。しかし神はあなた方の心をご存知です。人間の間で崇められるものは神の前で憎まれ嫌われます。彼らが求めているものというのは自己義です。自分の正しさです。そして、神の正しさとか、神が決めておられる正しさ、神基準の正しさじゃなくて、自分がこれをやってる自分は正しいって言ってる、その自己義です。正しさ。そして、その自分の正しさを追求するとどうなるかっていうのを人の間で崇められるんですよ。ああ、千尋さん素晴らしい。こんなことを言えるなんて。人ができてる。すげえ。私にはできない。で、そうやってその自己アピールをしたり、自分ができてるっていうことを彼らは、そのパリサイ人たちは、その、行ってるわけですよ。で、人の間で崇められるんですよ。そして、彼らは金持ちなんですよ。彼らにとってこの世の富というのは何を表すかというと、この世の富が自分たちに与えられているものは、与えられているということは、私が神の前に正しいからだっていうことですよ。神が私に報いとしてこの富を与えてくださってるって。私が一生懸命神に従ってるから、私が一生懸命神に祈ってるから、私が一生懸命神の前に生きてるから、神がよくやったなと言ってこの富を私に報いとして与えてくれてるって。物質主義に、また経済主義に陥ったら、私たち一発でこのような考えになります。私が肉体的にその病気してしまったり、私がその金銭的に辛かったり、物質的に物がなかったりするのは、神から罰せられてるからだって。今は恵みの年なんですよ。神は私たちを罰することはありません。イエス・キリストを信じているのであれば、私たちが罰せられることは絶対にないです。だからですよ。この地上で悪を行っている人でも、そのたくさんのお金を持ってたりするんですよ。あの人たちが私よりも正しいなんてないじゃないですか。それは神が次の世界で報いとして与えることができるように、この世の富を一人一人に恵みとして与えて、だから一人一人違うんですよ、量とか。それはその神にどれだけ素晴らしく生きたから、だから私たちがそれを祝福として受けているかではなく、私たちがそれは恵みとして与えられていて、その恵みとして与えられている不正の富をどのように使うかっていうのを神が見るためのものなんですよ。少ない多いとかじゃないですよ。少なかったら少ないで、さっきも言ったじゃないですか。少なかったらラッキーですよ。私には賜物が少ない。よかったねって、それ使えばいいんですよ。たくさんのものが任されてるんだったら、そのたくさんのものを任されてる一つ一つに忠実さが求められるんですよ。 牧師とかになるもんじゃないですよ、勝手に。だって、大変よ。すべての面においてその見られるわけですよ。私、忠実さをその求められるわけですよ。だけど、自分には何もないとか、自分はもう分かんない。いいじゃないですか。であれば、その分かっているところで、その神に忠実に応答すればいいだけで。少なかったら少ないほど、ある意味楽っすよ。優劣じゃないんですよ。16節。ああ、行き過ぎたか。16節か。立法と預言者はヨハネまでです。それ以来、神の国の福音は述べ伝えられ、誰も彼も無理にでもこれに入ろうとします。しています。しかし、立法の一角が落ちるよりも、天地の滅びる方が優しいのです。誰でも妻を離別して、他の女と結婚する者は姦淫を犯すものであり、また夫から離別された女と結婚する者も姦淫を犯すものです。自分たちが正しいと言って、そのお金があるから、神からその義と認められてるんだというそのパリサイ人に対して、そんなことないぞって。この世の富というのは、その将来へのその投資ができるために神が恵みとして与えてくださっているものであって、この不正の富というのをどのように使うかっていうのを神は見ておられるんだよって。旧約は確かに無効になったねって。立法と預言者はヨハネ、バプテスマのヨハネで終わったよって。だけど、旧約が無効になっても、神の立法というのは、正しさというのは無効にならないからねって言ってるんですよ。それ以降は、その新約、つまり信仰によって義と認められるということが有効なんだけど、立法自体が神の正しさの基準が廃棄されることじゃないって。神がこれが正しい、これは正しくないと言ってることが廃棄されることはないよってことです。これを守ることによって正しいと認められるという約束、この契約は破棄されたけど、神の正しさの基準っていうのはありますよってことです。愛しなさいと言われたら愛さなかったら罪なんですよ。許しなさいと言って許さなかったら罪なんですよ。だからその善悪の基準っていうのは変わらないよって話です。それを守ることによって正しいと認められることは終わりましたねって。そんなできない私、罪を犯してしまう私を神がイエス・キリストを与えるほどに愛してくださっていて、イエス・キリストが十字架について私たちの身代わりとなって死んでくださったので、そして3日の後に蘇られたので、そのイエス・キリストを信じる信仰によって正しいと認められるんだよ、です。だけど、基準は変わらないよって話です。律法による義を求めるパリサイ人は、律法によって罪に定められるよって。彼らがやってることは、その特にここでイエス・キリストがフィーチャーしてるのは、その夫婦の関係ですよ。妻を離別する正当な理由は、そのイエス・キリストは不貞だけだって、不倫の関係だけだって。それ以外はないって。でも、その当時のパリサイ人の間で主流だった教えというのは、どんな理由でも不貞とされたんですよ。例えば、味噌汁がしょっぱい。例えば、私の好きな肉を出してくれない。もっとひどいのは、魅力的な女性がいる。です。私にとって魅力的じゃないくなったお前はって。お前は悪いことをしたって。ひどいね。それで、彼らは当時、その、離縁してたんですよ。離婚してたんですよ。この女性が悪いって言って。それでいて、私は正しいって言ってるんですよ。神の前に私は正しくて、その証拠に、そのみんなからも素晴らしいねって言われるし、神からもこの富をいただいて、そして私は祝福されてるって、私は正しいって言ってるんですよ。勘違いすんなよって。彼らがどれだけ人々から崇められてても、どれだけ富を増やしても、彼らの行いは律法によって悪だと認められるんだよって。その上で、この次の19節から31節までの話をします。ある金持ちがいた。いつも紫の衣や細布を着て、毎日贅沢に遊び暮らしていた。ところが、その門前にラザロという全身おできの貧乏人が寝ていて、金持ちの食卓から落ちるもので腹を満たしたいと思っていた。犬もやってきては彼のおできを舐めていた。二人がいたんですよ。これは、例え話として理解してもいいけど、もしかすると本当の話です。なぜかというと、ラザロっていう、この人の名前が出てるのは、例え話にはないからです。どんな例え話もある何とかっていう感じで、ある人がいた。ある種をまく人がいた。みたいな。名前出てこないです。だからもしかすると、本当のことです。 もしかすると例えかもしれないです。それはでもいずれにしてもイエス・キリストはこの話を通して伝えたいんですよ。富に仕える神ではなくて、富に仕える者の末路はどうなるかということを伝えたいんですよ。ラザロは貧しくて、そしてこの世の富というのは全然なかったんだけど、神に対して忠実に、そして誠実に生きたんですよ。だからその後の話でわかるんですけどね。でも一方で金持ちはこの世の富はめちゃくちゃ持ってたんですよ。本来はその自分の家の門の前にいるそのラザロに施してやってよかったはずなのに、しなかったんですよ。さて、この貧乏人は死んで、見つかりたちによってアブラハムの懐に連れて行かれた。金持ちも死んで葬られた。二人とも死にましたって話。その金持ちはハデスで苦しみながら目を上げると、アブラハムが遥か彼方に見えた。しかもその懐にラザロが見えた。ハデスというのは、地獄ではないです。ハデスというのは、ギリシャ語で、ヘブライ語にするとシェオールって言うんですけど、そのどういう意味があるかっていうと、死後の世界っていうそのざっくりとしたこの意味合いがあります。だからハデスっていうのはイエス・キリストもハデスにまで下った、だから日本語だと黄泉ってなってますけど、だからイエス・キリストが地獄に行くわけないです。でそのハデス、黄泉と呼ばれるところ、もしくはヘブライ語だとシェオールと呼ばれるところっていうのは死後の世界、死人のいる場所。ヘブライ語はもうちょっと広いので、ほぼ、まあ、完全にイコールではないんですけど、死んだ人が行くところってことです。なので、この両者とも、その、ハデスに行ってるわけです。ただし、24節。彼は叫んでいた。父、アブラハム様、私を憐れんでください。ラザロが指先を水に浸して私の舌を冷やすように、ラザロをよこしてください。私はこの炎の中で苦しくてたまりません。アブラハムは言った。子よ、思い出してみなさい。お前は生きている間、良いものを受け、ラザロは生きている間、悪いものを受けていました。しかし、今ここで彼は慰められ、お前は苦しみもだいているのです。そればかりでなく、私たちとお前たちとの間には大きな淵があります。ここからそちらへ渡ろうとしても渡れないし、そこからこちらへ越えてくることもできないのです。だからこのハデスというのは、その、二つの領域に分かれてて、一つはアブラハムがいて、このラザロが行ったところ。もう一つは炎の中ですよ。そして苦しいんですよ。イエス・キリストは十字架で死なれ、そして黄泉に下った。イエス・キリストが下ったハデスというのは、この金持ちがいるところではなくて、アブラハムの懐で休んでいる、人たちがいるところです。アブラハムの懐のところに下ったんですよ。そしてそこで贖いを、ご自分の命による贖いをそこで福音を伝えたんですよ。信じますかとかじゃなくて、その十字架の勝利をもって彼らをその贖いに行ったんですよ。彼らはその旧約の時代で神の前に正しいと認められた人たちです。だからアブラハムもいるし、そしてダビデもいたでしょうね。でそういう人たちが、預言者たちもたくさんいたでしょうけど、その人たちに言って、私が勝利を取ったんだって。だから、その勝利の凱旋を 私と共に天に行こうって言って、その天に引き上げてくれたんですよ。それがイエス・キリストが黄泉に下ったって話です。だけど、もう一つのこの苦しんでるところっていうのは、イエス・キリストはそこに行ってないです。その人たちが天に上げられることはないですから。それは、その、イエス・キリストの前の話、イエス・キリスト以前のことであったとしても、その以降であったとしても、変わらないです。現在のハデスというのは、二つのところ領域のアブラハムの懐があったところっていうのは、今はもう空っぽです。今はイエス・キリストを信じて、その死んだ後は、その直接天に昇るってあるから。だから、このハデスというのは、ハデスの一つの領域は空っぽです。でももう一つは、その炎の中で苦しむっていうところは残ってます。最後の審判まで。そしてその後は、そのゲヘナと言われる、そのいわゆる地獄っていうところです。だから大変ですよ。その死んだ後にその行き先を変更することはできないんですよ。一時的に行き来することもできないんですよ。だから信じたってことは、イエス・キリストものすごいありがたいことですよ。天に行くかどうかっていうのは、私たちがどれだけ神に応答して忠実であったかじゃないですからね。こんなどうしようもない私を、不忠実な私を、神に従えない私を、 神が深く憐れんでくださって、私を愛してくださっていて、その愛を取り上げないでくださって、そして恵みによってイエス・キリストを与えて、イエス・キリストを信じる信仰によって、天に上げてくださるという信仰によって、私たち救われるんですよ。でもこの金持ちは、そのお金に使えるがあまり、誠の神に使えなかったんですよ。つまり信じなかったんですよ。それで満足しちゃったんですよ。だから死んだ後、二つ別れちゃったんですよ。ラザロは大きなことはできなかったですよ。悪いものを受けた。良いものがほとんどが全然なかったから。ほとんどなかったから。でも信仰が与えられたんですよ。行いなんかないですよ。お腹がずっと空いてて、お金持ちのその門の前でずっと座ってるんですよ。人からかわいそうになって思ってもらうよりも、犬がかわいそうになって舐めててくれるような、そんな人ですよ。だから、どれだけいい行いをしたかとかじゃないんですよ。私たちがはっきりとイエス・キリストを信じたかどうかなんですよ。続きを読みます。27節。彼は言った。父よ、ではお願いです。ラザロを私の父の家に送ってください。私には兄弟が5人ありますが、彼らまでこんな苦しみの場所に来ることのないようによく言い聞かせてください。しかしアブラハムは言った。彼らにはモーセと預言者があります。その言うことを聞くべきです。彼は言った。いえ、父アブラハム。もし誰かが死んだ者の中から彼らのところに行ってやったら、彼らは悔い改めるに違いありません。アブラハムは彼に言った。もしモーセと預言者との教えに耳を傾けないのなら、たとえ誰かが死人の中から生き返っても彼らは聞き入れない。だからこの地上でモーセと預言者を通して語られた福音を聞いて信じるしかないんですよ。ありがたいことに私たちには新約聖書が与えられてて、福音書があって、そしてその手紙がありますよ。だからもっと深くこの福音について知ることができます。だからこの時代の人たちが言い逃れできないように、私たちの時代も言い逃れできないんですよ。私たちもっと与えられてるから、情報が。死人が生き返っても福音を信じない者は悔い改めないんだって。これから少し後にイエス・キリストのその友人であるラザロが、同じ名前のベタニアの、死にます。で、死んでその4日後にイエス・キリストが、ベタニアに行ってラザロを生き返らします。どうなったか覚えてますか？生き返ったそのラザロが、そのイエスと一緒に食事をしてるんですよ。追越しの祭りの前に。で、みんながそのイエスのところに行くんだけど、イエスは半分。もう半分は、この死人の中から生き返ったラザロを見に行ったんですよ。そしてそこにいたパリサイ人たち、なんて言ったか覚えてますか？どうやってこのイエスとラザロを殺そうかって言ったんですよ。死人の中からたとえ蘇ったとしても、生き返ったとしても、福音を聞いても信じないんであれば、悔い改めることはないって。こんな奇跡が起これば、この人にこのようなその癒しが与えられれば、このようなその不思議な体験が与えられたら、この人信じるはずなのに、そんなことないです。私たちに与えられているこの淡々としたこの福音、神の愛を語って、その福音が語られているのであれば、十分です。そこに奇跡とか不思議とかは必要ないです。もし必要であれば神は与えてくださいます。でもそこに伴わないのであれば、私を通してなんか不思議なことが起こるとか癒しが起こる、そんなの別に必要ないんですよ。必要であれば与えられますが、でも必ずしも必要ではないんですよ。富に使える、私たち富に惑わされるというか、イエス・キリストを信じる前は、私たちのそのセキュリティは、私たちのこの安心は富から来ました。どれだけ持ってるか。でもそこにその使えて、この富があまりにも強いから、そこにずっと居続けると、富に使えてしまうと。神ではなくて富を信じてしまうと。取り返しのつかないことになります。で、私たちこの不正の富というのは、信じた者としては、救うことのない富に、その望みをかけちゃいけないですよ。それをどんどん使えばいいんですよ。神は太っ腹ですから。だからといって全財産なんか畑とか、そういう話じゃないですよ。いっぱい献金してくれて、そんな話じゃないです。だって神がその与えてくださる思いに、そのお金だったらいくらとか、時間だったら何分とか、それでその一つ一つ応答すればいいんですよ。5秒でいいって言ったんだから。 本当に心からその神に対して献金するのであれば、その額なんて関係ないじゃないですか。2レプタでいいわけでしょ。約200円ぐらいで一番その捧げたって、神に喜んで捧げたからですよ、全部を。量じゃないです。スポルジョンさんはこう言ってます。地獄には信じるのに遅すぎた人々がたくさんいるって。遅いんですよ。そこで信じても、ああイエス・キリストこそかって、ああやっとけばよかったって、そのあれが、あの人が言ってたことは正しかったのかって、そこで信じてももう遅いんですよ。今のこの恵みの時代に、この時に信じないと。でイエス・キリストをはっきりと信じて、はっきりと救われるということはとても大切です。今ある富をどう使うか。今私たちにそれぞれの富が与えられている、いますけども、お金があったり、物があったり、時間があったりするっていうことは、自分が正しいことを神に認められている証拠ではありません。皆さんの心の中にある、喜び踊るような、神に感謝するその思いこそが、救われている証拠です。今ある富は、次の世界で報いを受けるために神に使える手段です。神に任されている、この、資源です。それを使って、その神に仕え、人に仕えるんですよ。神が見ておられるのは、どれだけかじゃなくて、どれだけやったかじゃなくて、どれだけ忠実かです。面白いことに、その神が私たちに願っておられる忠実かどうかを見ておられる領域っていうのは、神に対するこの一対一の関係ではなくて、私たちの横の関係です。だから自分が、神の前に正しくある。自分がその神の前に祝福される。そればっかり求めてたら、正しく富を使うことにはなりません。正しく神から与えられたその富を使いたいのであれば、この関係の中で互いに愛し合うことを追求するほかないんですよ。だから、私たちのこの関係の中で、お互いその愛し合うということに追求しないと、それを取り組まないと、その富を使うってことにはならないんですよ。次の世界に対する備えというのは、今この時じゃないとできないです。死んだらもうできないです。どれだけこの世界にあって、ここで今生きているこの人生の中でどれだけ備えるか。神に正しいと認められている、そこから来る喜び、まず聖霊が私たちに与えてくださるこの力、それによって良い行いっていうのは湧いてくるんですよ。それがその報いとして、神がよくやったねって言われるこの忠実さであったり行いですよ。聖霊の助けによって良い行いが与えられます。それは次の世界の備えです。だからどれだけ私たちが求める必要があるか。たくさん求める必要があるけど、いいですよ、なかったら時間がね、5秒しかないんだったら5秒求めましょう。5分あるんだったら5分求めればいいですよ。1時間2時間あるんだったらそれだけ求めたらいいじゃないですか。聖霊が皆さんに何て語ってるかですよ。何も24時間フルにその全部使えと言ってるわけじゃないですよ。寝る必要があるし、ご飯食べる必要があるし、仕事したり自分の趣味の、それも神から許されてることですよ。でもその中にその神が、この時間はこの力はちょうだいねって言ってることがあるはずですよ。そこに対して忠実になるんですよ。手に帰って、やっぱ手に来れてよかったってみんなで言えるようになりたいですね。このように与えられているその富を正しく使うことができますように祈ります。天のお父さん、あなたの私たち一人一人に対する愛と恵みを心から感謝します。私があなたの前に忠実でなれない今でも、あなたは多くのものを私に任せてくださっています。必要なお金も、必要な物質も、必要な時間も与えられています。恵みとしてこの素晴らしい富を私に与えてくださっていることを、任せてくださっていることを感謝します。なのでどうぞ私に忠実に行うこの忠実さを、その力をお与えください。私のこの肉は、このあなたから与えられているあなたのために、また周りの人たちのために使うはずのこの富を自分のために使いたくなります。自己中で欺瞞に満ちてます。私の肉は、どうか聖霊がこの肉を殺して、私があなたから与えられているこの世での富を、祝福を次の世界のために投資できますように。あなたを愛し イエス・キリストが私を愛してくださったように互いに愛し合うために使いますように。どうぞ私たち一人一人を導きください。そしてあなたが用意しておられる報いを天で喜んで受け取って、永遠の世界を十分に喜び楽しむことができますように、どうぞお助けください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。